体調不良時の利用自粛、マスク着用や手洗い、手指消毒の励行、ソーシャルディスタンスの十分な確保、室内の定期的な換気、大声での発声、歌唱、声援等が生じる活動の自粛といった対策にご協力をお願いいたします。新型コロナウイルスの感染状況によっては、本誌及び過去の広報杉並掲載の催し等が中止または延期となる場合があります。最新情報は各催し等の問い合わせ先にご確認ください。
後期高齢者医療制度のお知らせ。問い合わせは、国保年金課高齢者医療係、電話 5307-0651 へ。後期高齢者医療非保険者証を送付します。自己負担割合が変更になる方のみ。現在ご使用の後期高齢者医療非保険者証以下保険証の有効期限は4年7月31日です。非保険者や世帯の所得金額の変化により、医療機関等などの窓口支払いの自己負担割合、1割または3割が8月1日から変更になった方にのみ、新しい保険証を7月中旬に簡易書留で送付します。新しい保険証を受け取った場合、負担割合変更前の保険証は、8月以降に区民事務所または国保年金課高齢者医療係区役所東棟2階に返却するか、同封の返信用封筒で同係宛てに送付してください。限度額適用標準負担額減額認定証。限度額適用認定証について、現在、限度額適用標準負担額減額認定証及び限度額適用認定証以下認定証をお持ちの方で、引き続き交付基準に当てはまる方には、8月1日からお使いいただける認定証を保険証とは別に7月20日に普通郵便で発送します。有効期限が切れた認定証は破棄または返却してください。現在認定証をお持ちでない方で、交付基準、次の1または2に当てはまる方は、申請すると認定証が交付されます。1、自己負担割合1割の方で、世帯全員が住民税非課税。2、自己負担割合3割の方で、同世帯の後期高齢者医療、被保険者全員が3年度住民税課税所得がいずれも690万円未満。認定証と保険証を一緒に医療機関に提示すると、支払いの一部負担金は月当たりの限度額までとなります。自己負担割合が1割の方は、入院時の食事代も減額されます。後期高齢者医療保険料の通知を7月中旬に送付します。保険料決定通知書には、年間保険料額とその根拠が、納入通知書には納入方法が記載されています。納付書が同封されている場合は、納付書に記載されている納付場所で期限までに納めてください。同封されていない場合は、年金からの引き落とし、または口座振替となります。均等割額の軽減について、同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の総所得金額等を合計した額をもとに均等割額を軽減しています。国が特例として実施してきた総所得金額等の合計額が43万円プラス（公的年金または 給与所得者の合計マイナス1括弧閉じかける10万円以下の方の軽減は介護保険料軽減の拡充等と合わせて見直されました。確定申告期限延長による影響について、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から所得税の確定申告期限が1ヶ月延長されましたが、当該延長期間内に確定申告を行った方がいる世帯は、今回送付した認定証の適用区分が暫定となる場合があります。今後、3年度住民税課税所得等が決定し、適用区分に変更があった場合は、認定証の差し替え、または返却のお知らせをします。適用区分変更前の認定証を使用された場合、高額療養費の差額分の納付や支給の手続きが必要となることがあります。新型コロナウイルス感染症に伴う保険料の減免について、新型コロナウイルス感染症の影響による事業の休廃止、失業等で3年中の収入が一定以上減少することが見込まれる場合に、保険料が減免となる制度があります。減免対象世帯の要件。新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯。主たる生計維持者とは、住民票上の世帯主を指します。世帯主が後期高齢者医療制度に該当していない場合は対象外です。新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の3年中の事業収入、不動産収入、山林収入、または給与収入、以下事業収入等の減少が見込まれ、次の条件のすべてに該当する世帯、事業収入等のいずれかの減少額、保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額が、2年中の当該事業収入等の額の10分の3以上であること、2年中の合計所得金額が1000万円以下であること、減少することが見込まれる事業収入等にかかる所得以外の2年中の所得の合計額が400万円以下であること。減免対象となる保険料。3年度の保険料で4月1日から4年3月31日に普通徴収の納期限、特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払い日があるもの。申請方法。申込書を国保年金課高齢者医療係へ郵送。申込書は東京生き生きネット東京都後期高齢者医療広域連合ホームページから取り出せます。ホームページは http://www.tokyo-ikiki.net/easynavi/fee/100-1541.html 70歳から74歳で国民健康保険加入の方へ、高齢受給者証を送付します。現在ご使用の東京都国民健康保険高齢受給者証以下高齢受給者証の有効期限は7月31日です。8月1日から使用する高齢受給者証を7月中に簡易書き留めで世帯主宛に送付します。大きさがカードサイズになり、 色は白です。有効期限が3年7月31日の高齢受給者証は、有効期限が過ぎてから、国保年金課、国保資格係、区役所東棟2階、区民事務所に返却またはご自身で破棄してください。問い合わせは、国保年金課、国保資格係へ。負担割合の判定基準、8月から4年7月の期間の負担割合は、2年中の所得状況で判定します。判定の対象者は、同一世帯の70歳から74歳の国民健康保険加入者です。2割負担、対象者それぞれの住民税、課税所得金額が145万円未満または対象者全員の旧ただし書き所得の合計が210万円以下。3割負担、対象者のうち一人でも住民税課税所得金額が145万円以上かつ対象者全員の旧ただし書き所得の合計が210万円を超える。なお、3割負担の場合でも、2年中の収入の合計が次の基準に該当する場合は、申請により2割負担になります。3割負担の方が申請により2割負担になる基準。対象者が1人の世帯。基準額、収入が383万円未満。収入が383万円以上、かつ同一世帯の後期高齢者医療制度への移行者との収入の合計が520万円未満。対象者が2人以上の世帯。基準額、収入の合計が520万円未満。確定申告及び特別区民税、都民税の申告期限が延長されたことに伴い、申告した内容が負担割合の判定に反映されていない場合があります。申告した内容が判明し、負担割合が変更になる場合は、高齢受給者証を改めて送付します。一人親世帯以外の子育て世帯の方へ、子育て世帯生活支援特別給付金を対象となる方へ支給します。問い合わせは、子ども家庭部管理課、子ども医療手当係へ。支給額、児童1人当たり5万円。対象者、児童、平成15年4月2日以降生まれ、定められた程度の障害を有する場合は、平成13年4月2日以降生まれを養育していて、以下の1から3のいずれかに該当する方。1、区から4月分以降の児童手当または特別児童扶養手当を受給していて、3年度分特別区民税及び都民税以下住民税が非課税の方。2、3年度分の住民税が非課税の方。3、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、1月以降の収入が住民税非課税の基準相当となる見込みの方。支給方法等。対象者1、申請の必要はありません。住民税が非課税であることが確認でき次第、順次お知らせを送付します。その後、児童手当、または特別児童扶養手当を受給している口座に振り込みます。対象者2と3、申請が必要です。申請方法の詳細が決まり次第、広報杉並や区ホームページでお知らせします。ホームページは https://www.city.sugina.mi.jp tokyo.jp/。その他、子育て世帯生活支援特別給付金、一人親世帯分や、他自治体で本給付金を受給された方は、今回の給付は対象外となります。配偶者からの暴力等を理由に非難されている方や、離婚、協議中を含む離婚により、配偶者と別居されている方で、区から児童手当等を受けていない方は、ご自身が給付金を受け取れる可能性がありますので、早めにご相談ください。お問い合わせは、厚生労働省コールセンター、フリーダイヤル 0120-811-166 もご利用ください。月曜日から金曜日、午前9時から午後6時、祝日を除きます。